1声の日の出写経だよりナンバー116平成27年7月1日発行編集発行社会福祉法人日の出町社会福祉協議会郵便番号190-0182日の出町大和座平井2780番地電話042-597-4848判例目次の記事はナンバー2から始まります。写真図表は省略してあります。判例終わります。目次2日の出町社会福祉協議会ホームページ3災害防犯ボランティア活動4ボランティア保険のご案内5自治会に加入しましょう6地域に開かれた施設へ7映画会心を支え合う集い満員御礼8お知らせ平成27年度赤十字社員会員増強運動のお知らせ9歳末助け合い運動10献血にご協力ください11地域福祉権利擁護事業12生活福祉資金貸付制度13ひまわりホームお知らせ14日の出町ゆうゆうクラブ連合会のクラブに加入しませんか15見守り情報国民生活センター16寄付物品報告17特別会員加入のご報告18日の出町社協の施設のご案内以上目次終わります。それでは声の写経だより4月号をお届けします。2日の出町社会福祉協議会ホームページ最新情報はこちらから。みんなで支え合い共に生きていく優しいまちづくり。ホームページを開きますとホーム新着情報社会福祉協議会社協とは事業内容部署一覧申請書ダウンロードリンク個人情報の保護に関する方針苦情解決お問い合わせが載っています。ホームページ http://hinodeshakyo.jpn.org 3災害防犯ボランティア活動災害ボランティア養成講座を実施しました。平成27年2月26日土曜日13時から16時30分一般社団法人ピースボート災害ボランティアセンター PBV より小林慎吾氏、唐島ゆかり氏をお招きし災害ボランティア養成講座を実施しました。当日は42名の方に参加していただき今回は災害ボランティア入門ということで災害時におけるボランティア活動に対しての心構えや仕組みなどをグループワークを含め実際の災害を例に詳しく教えていただきました。日の出町社会福祉協議会では災害が発生すると町災害対策本部からの要請で日の出町災害ボランティアセンターを設置し被災住民のニーズに対して災害ボランティアを派遣いたします。今後もこのような研修や訓練を継続的に行い一人でも多くの災害ボランティアを養成し有事の際に備えていきたいと思います。講座参加者の感想抜粋備えと減災の必要性が認識できた肩を張らずできることから手伝えばよいと思った自助力を高めることから取り組みたいと思った何か災害ボランティアセンターの役に立てないか考えてみたい具体的な内容であり 多くの方に受講していただきたい内容であった。腕章をつけて街を歩くことから始まる防犯。以前から自治会単位でお願いしている防犯ボランティアですが、実際に腕章をつけて歩いている人が少なく、広く住民の方に募集いたします。防犯ボランティアとは、例えば町内での挨拶、声かけ運動や散歩、買い物時のパトロール、通学路の立ち番活動などで社協より貸与する腕章をつけて活動していただくだけで、犯罪者を寄せつけない人の目を確保し、犯罪企画者の接近の防止という効果があります。最近健康のためにウォーキングをする人が増えています。ただ単に歩くだけはもったいない。ぜひ活動にご協力ください。この防犯ボランティアの活動に参加したい人は、お住まいの自治会長へ申し出るか、社会福祉協議会までお問い合わせください。問い合わせ先、ボランティアセンター、電話 597-6187。 4. ボランティア保険のご案内。安心してボランティア活動を行うために、ボランティア保険の加入をご案内します。保険期間は毎年4月1日より翌年3月31日までですので、26年度加入の方で27年度の更新手続きがお済みでない方は、お早めに手続きをお願いします。ボランティア保険とは、次の ① ② の保障をセットした保険です。① ボランティア自身が怪我をした。② ボランティア自身が対象者等の身体や財物に損害を与えた結果、法律上の賠償責任が発生し、賠償金を支払うことになった。なお、1名あたりの年間保険料は300円からです。5. 自治会に加入しましょう。あなたは自治会に加入していますか？加入する、加入しないは任意ですが、加入することで、自治会内の防犯活動、福祉活動、防災訓練、親睦会等の諸行事を通して、ご近所の皆さんと交流することができます。その他、町からのお知らせ、催しなどの情報なども回覧で周知されます。災害時や、もしもという時には、自治会内の隣近所の助け合い、地域のつながりが必要です。社会福祉協議会でも、みんなで支え合い、共に生きていく、優しいまちづくりを理念に、町内の商店、企業、事業所、そして自治会の皆様に、ご理解とご協力をいただきながら、地域福祉事業を実施、推進させていただいております。あなたがその地域で安全安心に暮らしていくためにも、自治会に加入しましょう。自治会加入等の問い合わせ。日の出町役場、生活安全安心課、地域安全安心係。電話 597-0511、 内線 331-332。 6. 地域に開かれた施設へ。第3サンシャインビラでは、地域の皆様に施設を利用していただけるように、地域交流スペースを開放しています。現在、この交流スペースを利用して、ニュースを持ち寄り語る会、日の出が活動しています。この会は、参加者が関心を持つニュース話題を持ち寄り、お茶を飲みながら楽しく感想意見を述べ合う会で、サンシャインビラ入所の方も一緒に参加して楽しい時間を過ごしています。小地域福祉活動を推進する上で、定年後の男性の地域との関わり方が問題となっている中、男性がこのような会を立ち上げ、 地域の施設を利用して活動を行っているこの事例がもっと広がっていくことを願っています。日の出町には施設が多く、災害時などでは避難所になることも想定されます。このように日頃から地域の方と交流できることは非常に良いことで、各施設でも積極的に地域の方との交流を求めています。日の出ホームなども喫茶などが地域住民に開放されています。ボランティア活動だけでなく、地域に開かれた施設へ社会福祉協議会も積極的に連携を進めていきたいと考えています。ニュースを持ち寄り語る会日の出。各参加者が関心を持つニュース話題を持ち寄り、お茶、コーヒーを飲みながら楽しく感想、意見を述べ合う会です。どなたでも自由に参加できます。大歓迎です。同じ日の出団地で、同じ電車で顔見知り、でもこの数十年話をしたことは、大雪の時くらいかな、などお隣同士でも語り合える知り合いは少ないのでは。定年後の軟着陸の試みです。老化の防止や地域力のアップにつながるかもと期待しています。第1回の呼びかけのチラシより。第3サンシャインビラの交流スペースへの問い合わせ先。担当第3サンシャインビラ田村、電話 597-5515。 7. 映画界、心を支え合う集い満員御礼。2月25日にイオンシネマ日の出のご協力のもと、映画界心を支え合う集いが行われました。この映画界は平成23年より毎年行われ、福祉関係の映画を上映し、地域の方へ福祉に関する啓発活動として行われてきました。今年度は自閉症をテーマにした映画を取り上げ、予約の段階で劇場定員満員となり、イオンシネマ様に急遽パイプ席を用意していただき、200名を超える方に鑑賞いただきました。鑑賞できなかった方には大変申し訳ありませんでした。映画 DVD は社会福祉協議会にて貸し出しを行っております。見逃した方、再度見てみたい方はご連絡ください。鑑賞された方の感想。心と心が通じる瞬間がとても感動的でした。自閉症のことは何も知らなかったので、自閉症のことを知る良い機会になりました。自閉症は人によって違うことがよく分かりました。人を思いやることの大切さが分かりました。まだまだ自閉症をはじめとするさまざまな障害に対する理解が不十分な世の中なので、このような映画が一人でも多くの方に届くことを願います。8. お知らせ。平成27年度赤十字社員会員増強運動のお知らせ。毎年5月の赤十字運動月間に全国一斉にお願いしております赤十字社員会員増強運動につきましては、皆様をはじめ関係者の方々の多大なご理解とご協力をいただいておりますことを心から感謝申し上げます。日本赤十字社では平成27年度に関しましても本運動を実施し、赤十字活動に対する都民の皆様方の一層のご理解とご協力を呼びかけることにしております。つきましては本活動へのご協力を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。9. 歳末助け合い運動。平成26年度歳末助け合い運動募金配分実績報告。昨年末、皆様にご協力いただきました歳末助け合い運動の配分を行いましたので、ご報告いたします。募金総額 411万9286円、配分総額事業費プラス事務費117万4238円、事業費は援護費として101万3000円、事務費として16万1238円です。事業費の内訳は要保護所帯126名、728000円、在宅の要介護高齢者の介護者17名、8万5000円、在宅の要介護心傷者25名、20万円となっています。平成26年度地域福祉事業費共同募金還元金294万5048円。地域福祉事業費は地域福祉活動費、町内福祉施設、老人施設、障害施設、在宅の要介護高齢者、介護用品、在宅介護者支援事業、一人暮らしの高齢者に年賀状を送る事業に充てられています。10、献血にご協力ください。病気や怪我などで輸血を必要としている患者さんの尊い生命を救うため、16歳から69歳までの健康な方に献血のご協力にお願いします。なお65歳以上の献血については、献血される方の健康を考え、60歳から64歳の間に献血経験のある方に限ります。日時5月18日月曜日、10時から12時。場所、日の出町役場教育センター前駐車場。11、地域福祉権利擁護事業。地域福祉権利擁護事業、通称地権のご紹介。認知症の症状や物忘れ、知的障害や精神障害などにより判断能力が十分でない方が地域で安心して生活を送ることができるよう支援する制度です。高齢者同士や単身高齢者などの世帯で最近物忘れが激しく金銭管理に困っているなどお困りの方や、ご近所で困っている方がいましたら、日の出町社会福祉協議会までご相談ください。福祉サービスってどのようなものがあって、どのように利用すればよいのだろうか。誰に相談しよう。最近、お金の管理に困ってきたなあ。忘れっぽくなってきて。大事な書類がどこに行ったかわからなくなってきたなあ。誰か一緒に手伝ってくれれば。問い合わせ先、福祉推進課。電話 597-4845。 12、生活福祉資金貸付制度。教育支援資金をご存知ですか？教育支援資金について、教育支援資金は進学や就学の継続を支援し、世帯の将来的な自立を目的とした生活福祉資金貸付制度の中の一つの資金です。貸付には一定の条件があります。対象者、所得の少ない世帯、世帯収入が基準以内、世帯の収入が次の収入基準を超えない世帯であること、平成26年度収入基準平均月収、なお収入基準は毎年改定されます。世帯人員、低所得世帯の順に読みます。2人26万9千円、3人32万8千円、4人38万7千円、5人42万4千円。世帯の収入額から家賃、住宅ローンの返済、定期的支出、療養費、仕送りについては一部控除されます。 借り受け人、就学する本人及び世帯の生計中心者が連帯借り受け人となる。なお、連帯保証人は原則必要ありませんが、世帯の状況によっては必要となる場合があります。教育支援資金の種類。教育支援費、授業料等の月額上限額。高等学校、専修学校、高等課程35,000円。高等専門学校60,000円。短期大学、専修学校、専門課程60,000円。大学65,000円。就学支度費、入学金、入学時のみ、上限50,000円。高等学校、専修学校、高等課程、高等専門学校、短期大学、専修学校、専門課程、大学。返済期間と利子。卒業後6ヶ月経過してから返済開始。返済期間内は無利息。返済期間は14年。なお、生活福祉資金では他の資金についても貸付を行っておりますので、まずは問い合わせください。資金の種類ごとに条件・基準があります。問い合わせ先、総務課、電話597-4848。13、ひまわりホームお知らせ。桜祭り出店と喫茶ひまわり。桜祭り、日時、平成27年4月4日土曜日10時から。場所、日の出町民グラウンド。ひまわりホームでは、今年も桜祭りに出店し、自家製のパンとクッキーを販売いたします。季節限定の桜あんパンや桜クッキーをはじめ、日の出産のブルーベリーを生地に練り込んだ大人気商品、ブルーベリーロールやブルーベリークリームも数量限定で販売予定です。特にパンは毎回行列ができるほどの大盛況ぶり、売り切れ次第販売終了となりますので、お早めにお越しください。喫茶ひまわり。営業日、毎週月曜、水曜、金曜。施設行事などで営業しない日もあります。営業時間、10時30分から14時30分。場所、本宿老人福祉センター内、喫茶コーナー。日の出町平井1982番地。メニュー、コーヒー、紅茶、シソジュースなど、飲料200円から、ピザトーストカップケーキなど、昼ごろには焼きたてパンの販売50円からあります。引きたてのおいしいコーヒーと焼きたてのパンやトーストをご用意して皆様お待ちしております。14、日の出町悠遊クラブ連合会のクラブに加入しませんか？日の出町には9つの老人クラブがあります。それぞれのクラブが集まって日の出町悠遊クラブ連合会を組織しています。活動は高齢者の友愛と社会奉仕の精神です。各クラブの親睦活動はもちろんですが、日遊連でも多彩な行事を行っています。主な日遊連の親睦行事、日帰り研修旅行年2回、ゲートボール大会、輪投げ大会、各種講習会、新年会などがあります。9つの老人クラブ名を紹介します。クラブ名、会長、クラブ地域、自治会の順に読みます。三好の永寿会、山田益寺、第1、2、8、9、10自治会、パークタウン若葉の会、山中則義、27、28自治会、雄和会、高橋正恵、25自治会、聚楽会、宮田芳子、11、22自治会、 鹿の湯長寿会、岸の豊寺、3、4、5、6、7自治会、光明長寿会、島崎明、17、18自治会、幸運長寿会、鈴木秀松、12、13、14、15、16自治会、名人会、小田と明、24自治会、真珠会、小玉ルミ子、26自治会。入会に関する問い合わせは、各クラブ会長または日友連事務局まで。日の出町悠遊クラブ連合会事務局、電話 597-5324、大久野老人福祉センター内。15、見守り情報、国民生活センター。個人情報が漏れているので削除してあげる。公的機関をかたって個人情報の削除を持ちかける詐欺にご注意。消費生活センターや国民生活センターなどの公的機関をかたって、あなたの個人情報が漏れているので削除してあげるなどと電話をかけてきて、最終的にはお金を騙し取る詐欺が急増しています。複数の業者が役回りを分担して消費者を騙そうとする劇場型勧誘も多く見られます。公的機関が個人情報を削除してあげるなどと電話をすることは絶対にありません。個人情報の削除を持ちかける電話がかかってきたら、相手にせずにすぐ電話を切ってください。相談の特徴、年度別件数、2012年度以降、2014年6月末までに寄せられた相談件数は1347件で、2013年度から急増しています。2014年7月25日までの登録分。年代別件数、契約当事者の年代別では8割強が60歳以上です。性別割合、契約当事者の性別は女性が8割以上。相談事例、事例1、公的機関からあなたの個人情報を削除するという電話がかかってきたが、実在する機関か。事例2、公的機関からあなたの個人情報が漏れているという電話があったが、その後、次々に違う人が登場し、不審。事例3、公的機関からのあなたの個人情報が漏れているという電話をきっかけに、宅配便で現金を送ってしまった。事例4、公的機関の職員から個人情報を削除しますと連絡があり、質問に答えたら次々に電話がかかってくる、怖くてたまらない。一言助言、国民生活センターなど公的機関が個人情報を削除するなどと言って電話をかけることは絶対にありません。公的機関を装って個人情報の削除を持ちかける電話は詐欺です。相手にせずすぐに電話を切ってください。話を聞いてしまうと、さまざまな理由をつけて金銭を要求してくるケースも見られます。絶対に支払ってはいけません。16、寄付物品報告。温かいご寄付ありがとうございました。継承略、浜中昭一石鹸セット、吉沢恵子タオル。この寄付物品は地域福祉活動など社会福祉協議会の事業に使用させていただきます。今後とも地域福祉発展のためにご支援ご協力をお願いします。17、特別会員加入のご報告。ユニーク株式会社、平成27年1月16日加入。18、日の出町社協の施設のご案内。総務課、電話 042-597-4848。 福祉推進課 042-597-4848 0427-597-4845、ボランティアセンター042-597-6187、指定居宅介護支援事業所597-4845、社協ホームヘルプサービス597-6036、平井生涯青春ふれあい総合福祉センター 597-4040、 大久野老人福祉センター 597-5324、 本宿老人福祉センター 597-5971、 大久野健康生き生きセンター 588-7210、ユートピアひまわりホーム 597-6405、 ユートピアサンホーム 597-2955。 これで声の日の出社協だより平成27年4月号を終わります。声の日の出社協だよりは日の出町社会福祉協議会より委託され、声のボランティア赤嶺が録音制作しました。